では、どう言っていますか。
御言葉はあなたの中にある、
あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉なのです。だから、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを神様から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。もしイエスを神様から蘇らせた方の方があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方の死に住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生き返してくださるのです。
今日はローマ書の10章であります。この中を見ますと、救いに関してですね、完全な救いをあなた方は持っていますかと私たちに問っています。まあ、今日私たちが救われ、私は救われましたという意味の中には、ヨハネの3章16節の中にありますように、神は実にその一人を他方の者にそれを愛してくださる。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。確かに理解においては私たちは理解ができます。救われています。もう命を持っています。神の命を持って今生かされました。そういうことは確実であると思います。でも聖書の中の救いというのは、全人格的な救いを意味しております。それは霊的な問題から救われている、また精神的肉体的な問題からまで含み、そして現実の世界にまで、現実の舞台においても、全ての面において私たちは力を受けている、救われているのが救いという意味であります。つまり霊的な救い、霊的な死、永遠の滅びから救われていること、また私たちが精神的に救われて、いつも喜びにあふれている、心が満ちあふれている、そして現実に癒されていること、これら全てを含んでいるわけです。まず1番目の霊的な救いでありますが、霊的な死、永遠の滅びから救われて永遠の命を持つことで、私たちの先祖でありましたアダムとエバが、これ食べたらダメだよ、これ食べたら絶対死ぬよと神様が言われました。善悪を知る木の実を取って食べたらあなたは死ぬというふうに言われたのでありますが、でもアダムがエバも二人とも食べてしまいました。それ以降ですね、全ての人類は永遠の滅びの中に捕らえられてしまいました。どんなに頑張ったとしても永遠に生きることはできない。そして永遠に生きるためには神の律法を守らなければならないということになりました。ですから聖書の中には、神様の前に律法を犯したアダムとエバの子孫であります人間は、全て肉体的には死んだものになります。そして永遠の滅びを持って天国に行けないその体になったと書いてあります。それはローマ書の5章の12節を読みますときに、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情力に従ってはいけません。もう一章ですね、ロマ人の手紙の6章の27章ですね、24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。このように、パウロはですね、7章の中で死ぬべき体、死に捕らえられた体、このように言っております。ですから私たちは肉体は生きておりますけれども、霊的に死んだものです。ですから死んだ者は神の身元に近づくことはできませんし、天国に入ることはできません。でもこのパウロはですね、同じくパウロはローマ書の8章で、なんと幸いなことだ、罪の死の律法から私は解き放たれて、私は御霊の王国の中に新しい命を持って生まれている、そのようにおっしゃっていてるんですね。ですから霊的な救いを私たちはイエス・キリストを信じるときに、その人は定めがどのように見えたとしても 神様の前から永遠の命を持ったものとして天国に入る特権をいただいております。次に霊的な死から解放されてまた永遠の命を持った私たちが次にやってくるのは精神的なこの解放であります。私たち人間というのは何のために作られ何のために生きているのでしょうか。どうしてこの苦しみの世界にあえてクリスチャンとして置かれているのでしょうか。それは私たち人間の創造原理がですね、神様に似せて作られた神様の性質を表すために作られたものであるからです。第4編の2章7節に、こう書いてありますね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているものです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だから知っています。私たちの創造のですね、原理、創造された理由というのは、神を愛する、人を愛する、また私たちの人生を愛するために作られている。ですから、愛するときに、神を愛するときに、人を愛するときに、その中に、喜びをその心の中から溢れ出すことができます。ですから、すべての人が喜びの中に入るように、また愛の中に入るように、神様は私たちに願いを持っていらっしゃいます。第3番目の肉体的な、環境的な癒しでありますが、肉体、霊が生かされ、そして魂が喜びにあふれ、ものはですね、同時に外側の環境的にも癒しを受けなければいけないんです。神様は、主であり、私は主であり、何時を癒すものであるとおっしゃいました。知っている人と自分たちの中でおっしゃいましたときに、エジプトに下したような主の災いをくださいとおっしゃいました。物質的な問題、そしてまた、外側にありますいろいろな必要に対して、神様は災いをもたらさなくて、あえて肉体が病んでいたとしても、病を癒す主として私は新たにあなたの中に、臨むところにいてくださいました。ですから、霊と魂と肉体が、救われているというのは、霊と魂と肉体が完全に三拍子の祝福の中に入っていることを意味しております。ですから、聖書の中にですね、こういう言葉があります。第3ヨハネの2節の中に、ちょっと書いてます。ちょっとこの出してます。第1ヨハネの3節、2節であります。第3ヨハネの3節。お読みします。ヨハネの手紙第3の2節、愛する者よ、あなたが魂に幸い得ているように、すべての点でも幸い得、また健康であるように祈ります。ですから霊魂肉体がバランスを取って、バランスを持って神様の前に祝福されている、その救いを受けているならば、確かに私たちは神に選ばれ、また祝福されたものということがあります。ですから病を持ちながら、そして病気で苦しみながら、現実は非常に苦しんでいながら、心が喜んでいる、その霊が生かされているという状態は、これは正しい状態ではありません。私たちクリスチャンというのは、魂が喜んでいるごとく、肉体の面にも環境の面にも、あらゆる面において幸せを感じるものでなければならないです。ただそのように私たちは努力しなければならないと思いますね。ですからイエス・キリストを信じることは私たちに幸せをもたらします。しかしイエス・キリストをもたらすことをイエス・キリストを信じることによって、現実の世界に祝福を受ける私たち一人一人とならなければ。ではどうしたらそのような救いといった祝福を受けることができるでしょうか。ヨハネの一章の一節の中に、初めに言葉があった、言葉は神とは共にあった、言葉は神であったという言葉があります。そして全てのものは、一章の三節には、全てのものはその方によって創造されたと書いてあります。ですから、私たちの住んでいる世界は神の言葉によって創造され、 神の言葉によって全てのものは作られたという。神様に属するものは良いものであり、そして災いというものは神様に属さないものであります。大体一応神様の祝福によってこの世界は作られているので、私たちは祝福の中の部分で生きるようにしなければなりません。神様信じるものは祝福されて当然であり、祝福から遠のいたものの中に私たちは入っていってはいけないんですね。ですから、言葉が神そのものであり、私たちの求めるべき祝福のそのものであることを知ったときに、聖書の御言葉は私たちが大事にしなければなりません。神様は、御言葉の中にあって働き、御言葉を通して私たちに臨んでください。私たちも、御言葉を通して従うときに神様の祝福を受けて、そしてその中で生きることができます。ですから、まず第一番に必要なことは、御言葉が私の口にあるように、私たちはいつもですね、御言葉によって生活をするということを努力しなければなりません。第2番目に、本当はですね、御言葉の中に祝福があると信じる私たちは、その御言葉をですね、神様の祝福を大胆に告白するという信仰を持たなければなりません。ヘブル書の3章の一節の中に、こう書いてあります。ヘブル書3章の一節の中に、そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる聖子たち、兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。またもう一つあります。ヘブル人の手紙の4章の14節にこういう言葉があります。私たちの信仰の告白を固く、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんかと、このように書いてあります。告白というのはどういう意味であるかというのは、自由に声を出して話すことによって公然に断言すること、物事に対する深い信仰の確信の結果目指される類の告白だと言われているんですね。ですから告白というのは神様の御言葉を信じて、そしてそれをですね、自分の自我で受け入れて確信が出た時に出てくるものです。そのように考えますときに、完全な、この神様の祝福を手にしたときには、それは言える、告白できると思います。でも、私たちの現実は、まだなっていないけども、なっているかのように信仰を働かせて、聖書の御言葉が、まだなっていないけど、なっているかのように信仰を働かせて、告白していく。ですから私は私を強くしてくださることによって、私は今はできてないけども何でもできるというふうにですね、告白します。今は病気で癒されてはいないけども、病気という状況だけども、私は私を癒してくださる死によって癒されると私は信じる、そのように告白するというふうにですね、聖書の御言葉は、聖書に書いてあります祝福の言葉を先取りをしながら、それをですね、告白していく、そういう信仰を持たなければなりません。神戸におりましたときに、時々、僕先生と共に、運転することは、車を運転することがあったんですね。そうしましたら、運転しておりましたらですね、この2人がね、運転席で、運転しておりましたので、助手席で、僕なんか乗ってるんですけども、一生懸命ですね、で、後で聞いて、じーっと見ておりましたら、何をしてるのかなと思って見ておりましたら、あなたを作ってくださったことによって、あなたは何でもできる、あなたを癒す方によって、信じることによって、信じるものにできるかと、できると言わせるのか、いや、信じるものが何でもできる。ってことをですね、何回もですね、告白して、そして確信が来ると次の御言葉に行くんですね。で、前、その僕先生がですね、このように申し上げました。うちの時には長老さんという人がいてて、教会に長老というのがいてですね、家で毎朝出るたびごとに、素晴らしいことをするんです。それは何かと言いますと、手がこの鏡に映った自分自身に向かって、あなたは勝利者です。あなたはできる人です。あなたは今日も成功します。 あなたは今日一日やるということはできるんですと言いながら、告白しながら、そして一日を始めるそうですね。ですから、会社もどんどんどんどん成長しているし、仕事を受けている。神様は、確かに能力がなかったとしても、その告白する信仰に働いて、その能力を、神様の能力をその人に注いでいらっしゃる。神様の力を持っていらっしゃる力をですね、どんどんどんどん注ぐんだ、この件をおっしゃっていました。まあ、また韓国の教会に行きますと、ロバート・シューラーという先生が昔ですね、有名でありまして、よく来られて教えていました。その先生は、ダラスの教会を牧歌している、クリスタルなんとかという教会を牧しているんですね。そして、そのところから時々いらっしゃったときに、ボーズベンというか、その、講座誌に対する内容を、まあ、こう書いてありましたね。God's ability、何でも、私は何でもできる。I can do it, I can do it, but God's ability.I can do it. I can do it everything for that ability と書いてあるんですよ。神の能力によって、間違ってるかもしれないです。昔のことだから。神様の能力によって、あなたは全てのことにおいて勝利をすることができる。勝利できる。それをすることができる。そういうふうに書いてありますね。もうそれをですね、見ましたときに、そうだ、神様に、信頼するならば、何でもできる、何でもできる。なぜならば、神様のアビリティが、能力が与えられるので、私は何でもできるというのをですね、書いてありました。で、それを読みながら、それを告白しながら、毎日何十回も告白しながら、確信ができたら仕事にかかるという、そういう生活をしておりました。そうしましたら、だんだんですね、できないという私ができるという私になり、次のプレートが上がったところで、またさらに次の新しい仕事ができるという確信がいつもいつも与えられておりました。ですから、告白というのは、私たち人間の力をですね、もう力をですね、増幅する力があるなというふうに、感謝、その日の思っています。まあ、その通り、賛美の力とか、そういう本が出たと思うんですね。獄中の賛美がまず出ました。次にその続版として、賛美の力というのが出ました。要するに、この、何て言いますか、困難の中にあっても、その真っ直ぐ中で死を呼び求めたら、神様が力を与えて、それを乗り越えさせてくださるのが一般目でありました。で、神様が祝福されたら次に私たちがしなければならないのは、感謝だと思う。神様感謝します。この問題を解決してくださって、この病気を癒してくださって感謝します。すると、その神様が、その喜びをですね、信仰として受け取る唯一のことはですね、賛美だというふうに書いてありますね。ですから、問題があっても、賛美するときに、問題ではなくて、問題は解決だと導かれる。もう神様がしてくださるということを確信して力に見て感謝するならば、その癒されるべき問題を持っている人は癒しへと導かれていく、そういう本が出ておりました。ですから、確信のある人、信仰のある人というのは、神様が必ず問題を解決してくださると信じて、賛美する力を神様に捧げて賛美をする。それが賛美によって力が増幅してまた与えられるというふうにですね、その本の中に書いてありました。まあ、私たちはどんなことにおいても聖書の御言葉を信じる私たちが絶対、勝利から私たちはこの逃すことがないということを確信しなければいけません。まあ、聖書、その時ですね、その前に遡ると神学校に行きましたら、勝利者イエス、エリー・シンプソンとかいう方がですね、書いてる本がありましたし、それからその当時ですね、いろいろな私たちを啓発するこのような本がですね、信仰とかですね、たくさんあったことを今でも覚えております。私たちは聖書の御言葉に救いがあり、聖書の御言葉によってイエス様が現実に奇跡を行ってくださることを信じて賛美するように努力しなければなりません。 また賛美をするときに私たちは注意しなければならないことがあります。これは何かと言いますと、創世記の18章の20節に、これは何ですか、使徒性は下に支配されるこれを愛する者はその身を立てるという言葉です。ですから何でもかんでも賛美することはダメ、賛美してもダメだ、勝利を賛美するならば祝福される、勝利を賛美しなければ、勝利を賛美しない者はその災いに落ちると聖書は教えている。成功的な言葉を告白するなら成功するけども、成功を招くけれども、否定的な言葉を語るときに、否定的な人生を招いてしまうと、聖書は私たちに主導をしております。確かに私たちの言葉によって、悪魔がですね、縛られるという現実があります。私たちの口の、私たちの賛美を通して、物事を変えるとしたら私たちは持っています。でもそれを、悪によって悪用するならば、災いがやってくることも注意をしております。私たちは成功させるために自分の唇をいつも管理しなければなりません。テクリストの2章の中に書いてあります、下は小さな機関だけども、あの船の舵と同じように、あの大きな船体を右に左に動かすことができる舵取りの舵のような働きをしている。これは小さな私たちの、私たちの言葉の、元であります。下は小さなものだけども、私たち全体の、また私たちの人生の全体を動かす力を持っているというんですね。ですから私たちはこの舌はなかなか小さなものだけども、制することがなかなか難しいものですけども、この舌は私たちは制することはできないけども、私たちの舌は、私たちの言葉は神様を信じる、神様はこの舌を制することはできる。神様を信じる私たちは結果的には神の力によって力を受けて自分の唇を制することができると思うんですね。ですからどんな時でもですね、私たちの告白の言葉を注意しなければなりません。信仰の言葉は出てるだろうかな、どうして私の人生悪いことが起こるのだろうかな、それはですね、私の唇が災いを語っているからなっているのかな、というふうに私たちはいつも注意しなければなりません。ですから、そういう意味において私の信仰生活の中で一番大事にしているのはですね、何を語っているか、人を褒めたたえる、向上させる、徳を高める言葉を私は語っているだろうかといつも考えています。ですから時々ですね、冗談も言いますけども、その冗談が自分の中に動機が悪かったら謝りに行きますね。こんなことを言いましたけども、決してこういう動機から私は話をしています。本当に思ってないんですよ。悪い言葉にごめんなさいというふうにですね、言うたことが何度も何度もありますね。自分が言葉によって祝福を受けるはずで、ある程度も災いを受けないために、自分の言葉に責任を持たなければいけません。そしてテレビを見ているときに、また新聞を読むときにも、まあ最近テレビは見ませんけども、まあ、そのいろいろな、ま、あのメディアをですね、この傍観するときにですね、気をつけることは同意しないことです。ああそんなこともあるんだな、悪い番組やると、あ、まあ、悪い番組見ませんね、番組見ません、基本的にややこしい番組は見ないですね。で、興味のあるニュースとかそういうのは、まあ、家庭に流れますから興味のあるニュースを見ます。でニュースを見てもですね、悪い言葉が語られても絶対それを耳に貸しません。悪い言葉を聞いてもそんなこともあるかね、神様、まあそういうこともあるやろな、神様が信じてないんだから仕方ないな、あこの世界はどんどんどんどん滅びていくけども、政治家はまあ言いかけたことを言うけども、これも仕方ないな、神様は信じてないからね、神様が作った世界なのに神様の世界を横取りした私たち人間が罪の結果としてこの世界を支配しているので、当然こういうこともあるだろうねというふうにですね、理解するんですね。そして最後にはもう何て言いますか、自分に対してあんまり悪い影響を与えない静かな曲を聴いてですね、一日を過ごすようにしています。まあ、聖書の中にこう書いてありまして、一日の苦労は一日に十分ある、 その日の一日の一日の出来事を全部網羅して、それら全てを神様の御手に委ねて、イエス・キリストの十字架の血を仰いで、その日を清めていただくようにできる限りしています。次の日は、朝起きた時には気持ちよく起きることができるように、また健康的に起きることができるように、また祝福のうちに明日一日も導かれるように願いながら、そして一日を終えるようにしているんですね。もしそれを欠かすならば、欠かすならば、病気が悪い、仕入れ、そして悪いことが起こる可能性があります。私たちは自分の言葉と、自分の心と、自分の語る告白の言葉に認識的に持つようにしなければなりません。エリミア書の5章の重要なことで、こういう言葉があります。私はあなたの口にある私の言葉を火とし、この神を焚き火とする。火は彼らを焼き尽くす。と書いてあります。もちろん、私はあなたの口にある私の言葉を火とし、この神を焚き火とする。火は彼らを焼き尽くす。と書いてあります。あなたの口に、私の言葉がある。聖書の御言葉はあなたの口を通して、口を通して、それは現実に起こるという意味です。聖書の御言葉は私たちの口にあり、その聖書の御言葉は私たちの口においてどのように告白するかによって、聖書の御言葉の火によって私たちは焚き火のように燃やされて、強烈の源となり、そして同時に、聖書の御言葉を御言葉は私たちの告白する正しいこと告白によって私たちを清め、焼き尽くすというのは私たちを清める働きをすると、聖書は私たちに教えます。あなた方はもう清いのだから、イエス様はおっしゃいました。あなた方はもう清いのだから、もう清らな中に入ってはいけないとイエス様はおっしゃいました。私たちは自分の心とその言葉と、そして告白する言葉にいつもいつも気をつけてですね、今日も神様の祝福救いをですね、完全にいただくものとなってまいります。ずっとですね、いろんな人に出会うんですけども、いろいろ話、いい話、でも気をつけてください。いい話を聞いてもその人は救われてない。イエス・キリストを信じなければ救われてない。そしてイエス・キリストを通して救われていると同時に、天国に入って初めてあなたの救いは完成しましたねと私は言うことができる。私たちはこの地上ではずっとですね、いろんなことによって試されています。神様も私たちを信仰の試練に通してですね、私たちを試していらっしゃいます。私たちは天に帰るまで抜かることなく、本当に自分の人生に責任を持って生きていかなければならないと思います。そして天国において出会うならば、あなたも救われたんですね。あなたも本当にイエス・キリストを信じたんですね。イエス・キリストを信じているようには教会に行ってなかったけども、あなたも救われたんですね。そういう人もですね、天国にいらっしゃるかもしれません。神様はいろんな方法を通してですね、私たち人間を導いて天国に入れようとしていらっしゃるんですね。教会に行ってるから大丈夫、教会にいないからダメだという考え方はやめた方がいい。人それぞれ神様は導きを与え、その人々に、その人一人一人にふさわしい重荷を与えていらっしゃるので、その重荷を持ってですね、そして神様の見事にみんな旅をしているものとして私たちは受け入れにいたします。ですからそういう考え方を持っていると、誰を見たとしても、神様の前に救われているか救われていないか、イエス・キリストをどのように捉えているか捉えていないか、イエス・キリストはその生涯において最後までイエス・キリストを受け入れているならば、それは幸いな人生だと思います。そういうような考え方を持ってですね、私たちは人と接して伝道していかなければなりません。上にですね、ペンテクスト大会の選手が上に昨日ですね、届いたようです。その人はイスラム教徒でいらっしゃいまして、その生涯においてイエス・キリストはですね、悪者だというふうに教えられて、教育もそういうふうに教えられて、そしてアメリカにいた時に初めて自由というのを得たんだ、神の自由を得たんだ、このようにですね、証しをしています。 まだまだ私たちは神様の祝福を受けている、でも祝福を受けてない人がまだこの世界にはたくさんいらっしゃるということを認識しなければならない。何十万、何万、何十万、何十、そして、いろいろな政治、政治によってですね、圧迫されている人々がたくさんですね、この世界にはいるということをですね、私たちは覚えて、そして自らの信仰をですね、正しく歩んで、持ってまいりました。ありがとうございます。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは私たちの人生に一番良い人生を与えてくださって導いていてくださることを感謝します。神様、どうぞどんなに追い切れないような重荷であったとしても、追い切れないような重荷を負わすことなく、逃れ場として神の御言葉を与えていらっしゃることを感謝します。今日も御言葉をしっかり正しく告白することを通して、自らの信仰の完成を目指して、歩む私たち一人一人としてくださいますようにお願いいたします。どうぞ病んでいる仲間をいらしてください。どうぞ主よ、私たちの人生に苦しみがあるなら苦しみから解放してください。私たちの中にある呪いがあるなら呪われた人生から私たちを早く解放してくださいますようにお願いいたします。どんな時にも助けてくださるイエス・キリストを信じて、この方に助けられて信仰生活を歩むことができるように導いてください。すべてのことを主に感謝し、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。